なんか主語を見られた方の中で、実装の聖書とかしたら、まだ今から英語が待ってくるかもしれない。英語ではですね、まあ、私たち、ほとんどの男性の名前です。まあ、それが、あるのも英語ですね。ですから、英語の聖書を使う方はですね、まあというのを使って、まあというのを、選んでくださるといいと思います。以上と、今日の話と、特に国民で見ていますし、日々見ているんですが、どうしてもこういうのが続きますね。はい。今日はこの聖書の箇所から、イエス・キリストの福音という題で、説教させていただきたいと思います。聖書の言葉自体もですね、イエス・キリストの福音、神のイエス・キリストの福音の始めという、この聖書の箇所から、イエス・キリストの福音という題でのメッセージを、実はですね、教会で、この5月から6月にかけて、聖書の教え一コースというコースを7週間にわたってできたときにですね、皆さんに宿題を出しました。このコースが始まる前にはですね、それほど宿題を出し、それほど宿題を出しませんよというふうに申していたんですけれども、やはり全然出しているのは聞いたきませんでですね、せっかく勉強するんですが、福音書を一つ読んでください。お願いしました。で、私がお願いしたときには自分に読まないのは、それはまずいだろうということで、私もですね、聖書の中で一番短い福音書ですね。マルコによる福音書が一番短いんですけれども、その一番短い福音書であるマルコによる福音書を、一気に読みました。そして大切ですね。マルコによる福音書に、ヨハネによる福音書に、ルカによる福音書、マルコ、マタイによる福音書、まあ、他の手紙もそうですけれども、で、書いた人はですね、これをゆっくりゆっくり読むことを前提として書いたのではなくて、本当に一つの書物として、私、読むことを期待してですね、これを書いたと思いますので、そしてですね、私たち、礼拝の時に一節読んで、次の時に、また一節読んで、ゆっくりゆっくり読むだけではなくて、時には本当に一つの書物なんだってことを意識しながら、一気に読むことが大切だなということを思わされたんですね。そして本当にマルコによる福音書を読みながら、ああ、イエス様の生涯でこうだったんだ、ああ、こういうメッセージが込められたんだってすごくよく分かったものですから、これは礼拝の中でもマルコによる福音書を続けて読ませていただきたい。これが教会にとって本当に大切なことだなと思わされて、これからですね、どれくらいかかるかわかりません。1年くらいかかるか、もう少し長くなるかわかりませんけれども、マルコによる福音書を、少しずつ読ませていただきたいと思っています。このマルコによる福音書は、すべての福音書の中で4つのマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、イエス様の生涯を書いた4つの福音書の中で一番最初に書かれたものです。マタイも、ルカも明らかに、マルコを参考にしている。マルコを土台にしている。ある部分はですね、これは丸々書き写したんじゃないか。そういう部分さえあるくらい、マルコを参考にしていることが分かっています。そしておそらく、ヨハネもマルコによる福音書のことを読んだことがあったであろう。ヨハネによる福音書は多分最後に書かれてるだろうと言われますけれども、おそらく、マルコによる福音書を読むことはあったであろうというふうに言われていました。そのように、本当にすべての福音書の土台になっている。それが、このマルコによる福音書。で、その中で、イエス様のこの生涯、イエス様の生涯がどのように記されているのか、今日は、まあ、長老も兼ねてですね、この、神の子イエス・キリストの福音の始め、この言葉、この兄弟、と言ったらいいでしょうか。この言葉に集中してメッセージをさせていただきたいと思っています。でこれはですね、もう少し分かりやすい言葉で言うならば、神の子であるイエス、救い主であるイエスのグッドニュースなのです。これがイエス、キリスト、イエス様、救い主であるイエス様についてのグッドニュースなのです。そういうこの兄弟がついているんですね。そしてですね、このイエス・キリストという言葉でありますけれども、このイエス・キリストという言葉は、このキリスト イエスが名前でありまして、キリストは名前ではないんですね。私たちはキリストというと、キリストというと、イエス様と一人の人のことを思い出すかもしれませんけれども、キリストというのは、もともとですね、称号だったんです。で、もともとですね、ヘブル語のメシアという言葉に遡るんですけれども、油注がれたもの、油を注がれたものという意味の言葉でありました。で、旧約の時代、ヘブル、ユダヤ文化の中で、ヘブル文化の中で、この、油注がれたものというのは3つの職業があったんですが、その1つが王様であり、その1つが預言者であり、その1つが祭司でありました。王様、預言者の祭司、この3つの仕事は、特別に油を注がれたものであります。その油を注がれたもの、その3つの働きを1つにしたような救い主が、私たちに与えられる、神様から任命を受けて、油を注がれるというのは神様から任命を受けるという意味ですが、神様から任命を受けて、油を注がれて、王様、預言者、祭司、この3つの働きを一つにするような救い主が、やがてやってくる人々は待っていました。そのメシア、救い主がイエスなんだ。イエスはまさに、その預言者であり、王様であり、祭司である。そういう、この一つ、三つの働きが一つになったような救い主なんだ、ということを、この新約聖書を語っているわけでありますが、その中で、マルコは特に二つのことを強調しています。それは、王様であり、祭司であるイエスです。預言者としてのイエス。もちろん、出てこないわけじゃない、いや、いや、こういうならばバランスよく、この、預言者の部分も、マルコは、この福音書の中に書いていると思うんですけれども、でも、マタイによる福音書や、ルカによる福音書、ヨハネによる福音書に比べるならば、この預言者としてのイエス様というのは、神様からのメッセンジャーですね、預言者というのは、神様からのメッセンジャーですが、神様からのメッセンジャーとしてのイエス様というのは、それをほど強調されていません。例えば、マタイによる福音書に見るならば、三度の説教という説教があります。ルカによる福音書に見るならば、報道息子の例え話とか、よくサマリア人の例え話とか、そういう例え話もあります。でも、そういうものがですね、マルコによる福音書に全然入ってないんですね。そして、マルコによる福音書の特徴は、行動する人です。メッセージを語られるイエス様というよりは、行動する人様が強調されています。ですから、ある人が言いました。マルコによる福音書は、力あるしもべとして、本当に力ある神のしもべとしてのイエス様の生涯が書かれているんだというふうに言う人もいます。あ、本当にそうだな、というふうに思わされますね。今日は、ですからその王としてのイエス様、祭司としてのイエス様、この二つの点に注目して、救い主、このマルコによる福音書がイエス・キリストのもたらしたグッドニュース。これはイエス・キリストがについてのグッドニュース。それは何なのか。そのことを全体的な、このマルコによる福音書全体を通して、お話しすることができればと思っています。まず第一に、勝利者キリスト。王としてのイエス様、勝利者キリストということに、焦点。では、私たちに説明したいと思いますが、この福音言葉でありますが、福音、これは、グッドニュースですね、いい知らせ、良い知らせという意味ですが、私たちがグッドニュースというと、どんなものを思い浮かべますか？いい知らせがあります。いい薬が開発された。ね、先週、本当に手術が守られていくわけですけれども、手術が成功した。いい手術、いい手術、いいニュースですね。そして、仕事があったと言った。仕事を探してたのに見つかった。君を、I have news。君を昇進させることになった。そういうですね、いいニュース。なんでしょうかね、皆さんにとってのいいニュース。主任が、本当に小さかったんだけども、収入が与えられるようになった。必要が与えられるようになった。 病気が癒されたというか、それがグッドニュースかなというふうに思うんですが、でもですね、当時の文化の中で、社会の中で、ユーマニエリオンの、このグッドニュースというのは何かというとですね、それは戦地からのグッドニュースです。戦闘が行われている戦場からのグッドニュースが、人々にのこの、福音を伝える、グッドニュースを伝える人によって運ばれてきました。勝利のメッセージ。私たちの軍は勝利したよかったよ。喜びにあふれて、この勝利のメッセージを運んでくる人がいました。そのようなニュースが、ロイシアでグッドニュースを含んだのでありました。イエス様は、勝利されたんだ。イエス様は、この戦いに勝利をされたのだというのが、マルコが一つ私たちに伝えたかったニュースだったのではないだろうか。いや、そうかということが言えると思いました。イエス様は、神の国のことを話されました。最近何度かお話していますけれども、この15節のところでありますが、時は満ちた、神の国は近づいた、国に当たって福音を信じよ。この一章十五節ですが、時は満ちた、神の国は近づいた、国に改めて福音を信じよ。イエスは、この神様、これ神、イエス自身のメッセージですが、神の国は近づいた、神の愛の支配でありますが、神様の勝利、神様の愛の勝利が、本当にやってきたんだ。神様が私たちを支配される。神様の愛が私たちを満たし、私たちの周りに広がっていく、その神の国が始まろうとしているんだ。神のグッドニュースが、神が勝利を与えた、取られたんだというグッドニュースが伝えられたのであります。神様が愛によって支配する。イエス様は悪霊をされました。マルコの福音書を見るなら何回も出てくるのが悪霊を追い出した。皆さん、この悪霊なんていうのは当時の文化の中で今の時代は考えなくていいなんて思わないでくれ。私たちのこの時代にも悪霊なる存在は存在しているんだ。本当に、ホラー映画なんかはですね、悪霊の支配の中にあるかなと思っています。そういうものを好んで言うのは本当に良くないとは思いますし、占いのようなものも本当に私たちは気をつけなきゃいけないなと思うし、悪霊は私たちの時代にも確かに働いている。そしてもっと分かりにくい、もっと巧妙にですね、この私たちを骨抜きにするような力で悪霊を働こうとしているんだなということを思う場合もいると思います。でもそこにおいてイエス様はこのホラー映画に出てくるような、それを見て私たちが不安を覚えたり、恐れを覚えたり、また占いをしたり、そういうの中で私たちが悪霊の影響を受けている。でも、イエス様が、この悪霊なんかとも相手にならない、もう勝利を取られている、死ぬ勝利を得ていらっしゃる。本当に、皆さんの中で、もしもですね、そういう問題に苦しんでいる方がいたら、本当に、お祈りいたしますので、ご相談ください。本当に、悪霊の働きに対して、イエス様はもう勝利を得ていらっしゃる。ですから、イエス様によれば、もうその悪霊はもう逃げ出すしかないのであります。皆さんのお知り合いの方でそういうものに取られている人がいたら、ぜひですね、紹介してください。悪霊に対してイエス様は勝利を得ていらっしゃるのだ。だから、もう、本当に恐れないで、祈って勝利を、私たちがイエス様の力をいただいて、祈りによって勝利をいただくことが大切になります。そして、二度とそういうものに、引き込まれないと、本当に、私たちに互いに励ましたということが大切かなと思います。そして、でも、イエス様の勝利、それは、最終的には、この地上で悪霊に勝利をした、病に勝利した、いろんなことがあるでしょうけれども、最終的には十字架にあって、この罪に勝利をした。本当に私たちの罪の身代わりとなって死んでくださって、そして、この悪魔の力に勝利をしてくださった。そして、死を打ち破って蘇ってくださって、
死にも勝利を与えた。イエス様は私たちのために勝利を与えた。勝利者で
本当に惨めな敗北をしたからではない。このですね、マルコによる福音書を読んでいくとですね、皆さんも知りたいと思うんですけれども、その半分以上はイエスの受難物語です。イエスのこの十字架につけられる前の一週間ですね、半分を占めています。本当にイエス様は十字架への道を歩まれた、その苦しみの道がこのマルコによる福音書のテーマです。でもそれは勝利の道です。決して敗北の惨めな死、敗北の死や、イエスは悔しくて悔しくて、そうじゃない。本当に私たちのためにあえて十字架に向かっていって、そしてその十字架を背負うことによって勝利を得られたんだということです。今のポイントで進んでいきたいと思いますのことをもっと深めるんで、今のポイントで進んでいきたいと思いますが、使える方としてのキリストです。祭司としてイエス様は言いました。イエス様の勝利は使えることを通して、自分を暴れることを通して私たちに得られました。マルコによる福音書の10章の45節をお伝えしたいと思いますが、これはですね、マルコによる福音書のキーフレーズです。マルコによる福音書の中で一番大切な言葉はどれですかと聞かれたら、私は迷わないでこの言葉を、マルコによる福音書第10章の45節、教会フランス教のテストを使っていらっしゃる方は、後ろの方を書き込まれるの後でありますが、マルコ・ユクリスの10章の45節、69名になります。人の子が来たのも、使えられるためではなく、使えるためであり、また多くの人の贖いとして、自分の命を、人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためです。そして多くの人の贖いとして自分の命を与えるんです。先ほど申し上げたように十字架の道こそイエスの使命であります。イエスの勝利は使えることを通して、自分を与えることを通してそれが勝利、それゆえに私たちに諦めるし、私たちがそれを受け継ぐことのできる勝利であります。イエス様が十字架にかかってくださったから、イエス様があの十字架の上で私たちの身代わりになってくださったから、私たちは罪に許されて、神様のものとなることができる。それが神様の計画であり、イエス様は本当に命をかけて、それをやめさせようとする悪魔の力、やめさせてください。やめてください。やめてください。やめてません。十字架なんてバカみたいなことをやめて、いろんな声が聞こえてきました。十字架のかかった後も十字架の下から声がかかりました。お前が神の子だった。そこから降りてきて、我々は降りてきて、そしたら我々は信じる。神の子だったら、お前の力あることを見せてくる。そのように言いました。本当にイエスが十字架にかからないように、十字架にかからないように、悪魔はいろんな方法でイエスを十字架から同じようとしました。でもイエス様は最後までまっすぐ十字架に進んでいきました。それは私たちを愛して私たちを救うためです。このマルコという人でありますけれども、このマルコという人はイエスの12人の弟子には入りません。最後の晩餐の絵を見てですね、大体12人の弟子が出てくるんですけれども、その中にマルコどれかなって、マルコは出てきません。 マルコはイエス様の弟子の一人ではありましたけれども、十二弟子の一人ではありませんでした。マルコはですね、ずっとペテロの通訳をしていたというふうに言われています。漁師であったペテロ。その漁師であったペテロが、どこへ行っても連動できるように通訳の働きをしていたというふうによく言われています。そして、ね、このマルコ自身が、なんとですね、マルコにも福音書が出てくるんですね。マタイにいる福音書にもマタイが出てきますし、ヨハネにいる福音書にもヨハネが出てくるし、面白いですね、自分を書くとして、なんかやっぱりちょっと特別な気持ちがあるんでしょうね。マルコもですね、自分自身を書くんですよ。マルコにいる福音書を参考にしたマタイもルカにも、これは採用されない。これはマルコじゃないとわからない。この言葉だったんだと思うんですね。どこかというとですね、14章の51節から52節、78ページ。これもですね、もちろん科学的にですね、可能性を探求して証明されたというのではなくて、いわゆる究極になっているという理解されたというふうに思うんですが、大体こういうことを書くのは本人じゃないと分からないと思うので、いわゆるそうなんですが、14章の51節です。78ページ。時に、ある若者が身に甘んのをまとってイエスの後についていたが、人々が彼を捕まえようとしたので、その甘んのを捨てて、裸で、別にこの51節、52節がなくても、前後はきちっとつながるんですね。それにあえて、一人の若者が、何とかイエスの後についていこうと思って、甘んのを取って、ついていこうと言ったんだけれども、それぞれ、かわいそうだったんです。彼は慌てに逃げていた。そういうやつがいたんだよ。もう、これを飲むのは最後だね。これをおそらくまでだよ。にマルコというのはですね、本当にこのそういう失敗、何か根性の失敗、そういう人であったようであります。ここでもですね、あえてこの、マルコはペテロの通訳でしたから、ペテロさんの話をたくさん聞いてですね、ペテロさんの言葉に従っていろんなことを書いたり、いろんなことを喋ったりした人でありましょうけれども、その福音書を書いたときにも、ペテロの物語、ペテロ自身の証を具合にしただろうと思いますけれども、そこに、いや、ペテロがイエス様のことを知らないと3回言う前に、それが14章の66節から出てくるんですが、ペテロさんがイエス様のことを知らない3回も言った、それ以前に私なんて、もうそこまでも行くまでに、裸で逃げたそんなみっともないやつなんだよ。そういう思いがここに込められているなってことを思いますね。そして彼は取り立てなくて伝道の途中で逃げたことがありました。使徒行伝の14章を見るならば、このですね、ごめんなさい、13章ですね、使徒行伝の13章を見るならば、伝道の途中で逃げたんですね。使徒の働きっていうふうに書かれている、使徒が変更録。している聖書のところですが、教会その一の聖書では、13章の13節、203ページです。203ページの使徒行伝の13章の13節。パウロのその一行はパポスから離れしてアンフィアのベルガに行った。ここでヨハネは一行から身を引いてエルサレムに帰っていってしまった。このですね、ヨハネと書いて一行エルサレムに帰ってしまったこのヨハネというのは、ゼブダイの子ヨハネではなくて、ヨハネによる福音書を書いたヨハネではなくて、これはマルコ、ヨハネと言われたマルコというふうな弟子たちもありますけれども、このですね、
逃げて行ってしまったんですね。そしてその同じ人がですね、15章36節から見てみると208ページの15章の36節、で同じ使徒行伝の15章36節から見てみますが、幾日かの後、パウロはバルナバに行った。さあ、前に主の言葉を伝えた全ての町々にいる兄弟たちを、また訪問してみんながどうしているかを見てこようではないか。そこで、バルナバはマルコというヨハネも一緒に連れて行くつもりでいた。あるそうですね。マルコというヨハネですね。マルコと呼ばれ、マルコというヨハネ。マルコと呼ばれるマルコと呼ばれる。このマルコも一緒に連れて行こうとしていた。しかし、パウロは、前にパンフィリアで一方から離れて、働きを共にしなかったようなものは、連れて行かない方が良いと考えた。そんな途中で伝道をやめて逃げていくようなやつは、連れて行かない方がいい、パウロは、こうして激論が起こり、その結果、二人は互いに別れ別れになり、バルナはパウロを連れて行くことに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから死の恵みに委ねられて出発した。うんうん、続きますけれども、このですね、バルナバとパウロはそれまでずっとコンビで伝道してたんです。バルナバは本当にこの優しい人でですね、慰めの子って言われましたけれども、優しい人でですね、パウロもバルナバのおかげで人々の誤解を免れて、あいつは前は教会を拡大してるやつだよ、人々が言われる中、バルナバが、まあまあまあまあ、彼はね、本当に国が立って違うんだから一生懸命取り出して、バルナバによって、教会に招き入れた、それがパウロです。なのに、このマルコのことでパウロは怒ってですね、あるんじゃない。なんか、それで伝道を割り出すような人は、一緒に連れてったらみんなのチームは崩れる。パウロだから、パウロは、このマルコと一緒にいるのを頼まなかった。で、バルナバとパウロが分かっていませんけれども、まあ、どうして広がったというんですから、まあ、言い合いをしたんですね。言い合いをして、そして一緒に行きません。じゃあ、私とマルコは、私はマルコを連れていく。私はシラスを連れていく。と言って、それぞれ別々に働きを始めることになった。そういうことの人であります。本当に、マルコは、根性がない。情けない。途中で泣き出してしまった。失敗をしてしまった。そういう男であります。イエス様を見捨てただけではなくて、伝道の仲間さえも一緒にやっていけないと言い返ったような、それでありました。でも、この、ペテロに許しを与えたイエス様、本当に人々に使い、人々のために取り出しをし、人々のために十字架にかかったイエス様の許しが、本当に私のうちにあるんだということを、彼は、イエス様をしもべとして、大使として、本当に力ある人々に使えるものとして、私にもイエス様を使えてくださったんだ。私も使えるものになる。そういう思いで、この確認書を書いてくれたというふうに思います。そして、マルコはそのような仮説の経験を通して継続をしていきます。そして、この後ですね、マルコが出てくるのは一箇所でありますが、手元第2手紙4章の節にマルコが出てくるのでありますが、これはマルコの言葉であります。336ページになりますけれども、手元第2手紙4章の11節。336ページでありますが、4章11節、ただルカだけが私の元にいる。マルコを連れて一緒に来なさい。彼は私の務めのために役に立つから。青空に見ながらですね、お話に聞いていらっしゃる方はここでパウロの手を家に立ったというパウロも手を手に、マルコを連れてきてくれというふうにお願いした。彼は役に立つから連れて行こう。マルコと一緒に来てくれ。そのように、パウロも言うようになったんであります。イエス様は、 そのようなマルコの生涯を通して、本当に挫折した者、弱さを覚えている者、失敗をする者、ダメだと思われているような者にも、許しを与え、疲れてくださり、立ち上がる力を与えてくださる方なんだ。本当に私たちに勝利を与えてくださる方なんだ。そのことを、私たちに伝えているんだな、ということを、
私はこのメッセージの準備をしながら、正直なところですね、聖書の箇所だけは決まっていましたが、こういう話を受けることとも決まっていましたけれども、週の間はですね、北ちゃんの方で他のメッセージがありましたので、この準備をすることはできなかったんですが、昨日はですね、準備をしながらずっと、福井県の大井原発が再開される、再起動される、再起動される、それを阻止しようとする人々がいる、反対派の人々の声を見たり、どうしてもこれが必要なんだという人々の声を聞いて、一日を過ごしてました。本当に、その、いろいろ、質問がある。私もっともっと、関心を取らなきゃいけない。もっともっと、教えなきゃいけない。もっともっと、ところを配らなきゃいけない。私たちももしも、地球の反対側に、この原爆が起こるのに反対ならば、地元にある、ウィザーニアに3つの原爆と、ステーキが、どうしても決まるでしょうか。あの、ミノクラ一番近い、インディアンコニックを、ステーキが、もしも、いや、もう全部、経済のためには絶対必要なんだと、あるならば、本当にその、二度と事故が起こらないように、本当に、その、私たちは何ができるのか、真剣に考えていかないといけないと、二度と事故が起こらないとありえないと思います。だからやっぱり、あのようなものが、に頼っている社会で何か間違っているんだろう。そんな人々の声を聞きながら、このイエス様の福音はどういうふうに力を持つんだろうか。イエス様の福音はどういう力を持っているんだろうかということをずっと回されながら、そうしてみましょう。今、言い答えがあるわけではありません。でもですね、一つのニュースに、ちょっと光を見るような感じがしたんです。では、臨床発電所の専門で、にらみ合いをしている、その、反対の人々も、非常の対の人々も同じ若者だった。本当ならば、この肩を組み合いながら、反対のできるはずの力に向き合っている。隣り合っている。その中で、一人の黒人が、反対の黒人が、警官の一人一人に、その胸に、花を刺しています。本当に、犠牲や、出撃行為が飛び交う中、そういうふうに、戦うことも、必要かもしれない。でも、それとともに、本当に、神の愛の支配が勝利。そのために私たちもその一つの働きを担っていただきたい。できることは小さいかもしれない。でも全ては小さいところから始まっていただきましょう。私たちもこの神の愛の支配が私たちの同じ私たちの周りで痛みを覚えたり悲しさを覚えている時のところに届くように、本当にこの一歩をイエス様が命をかけて、イエス様が命をかけて開いてくださる神の国を、私たちもその周りの人たちに伝えていきたいと思います。お祈りをします。
愛する天のお父様、あの2000年前のイデアの田舎のブラウンラーを歩まれたイエス様、そしてあの十字架の上でまるで敗北したかのように見えたあの十字架が神の国の建設のために、神の国の伝承のために中心的な役割を担い、本当にグッドニュースとして私たちに伝えたことを心から感謝をします。神様、イエス様の愛によって捉えられて、イエス様の愛によって生かされている私たちでありました。本当に小さな弱いものでありますけれども、あなたがいてくださるから、私たちも勇気を持って歩んでいくことができますようにお願いいたします。本当に多くの問題があるこの社会の中に、世界の中に生きています。神様、私たちがあなたからいただいた愛と、あなたから作られた愛を、その愛に満たされることの喜びを、私たちもその私たちの周りにいる時に伝えることができますように、手渡していくことができますようにお願いを申し上げます。勇気と力を与えてください。あのマルコ挫折を繰り返した近藤なしのマルコも役に立つものとして救い変えてくださったあなたの恵みが、私たちをも守り、助け、しながらせ、力を与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望み、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。